Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第350回ということで、はい、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
避難指示です。
ああ、避難指示でしたね、はい、ね、いやもうなんか
あれ、もう一人もう一人もう一人、
ああ、そしてもう一方この方です、
壱岐市福岡事務所の若宮です。
はい、はい、ということで今日は特別ゲストということで350回スペシャルゲストということで、うん、はい、ね、若宮所長に、はい、うん、来ていただいてるんですけど、この後は壱岐情報プラス通信なんかでもですね、うん、がっつり喋っていただこうと思うんですけども、うんうん、オープニングではですね、壱岐情報プラス通信でもプライベート話をする予定ですけど、はいはいはい、こちらでもなんかいろいろ聞かせていただけたらなと思いますので、ね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
KBC でおなじみの若宮所長ですか、うん、
そうね、
いいえ、いいえ。
はい、ということで意外と350回なのにノープランでオープニング突入してしまいましたけどもでもまあ深山さんおっしゃられた通り雨ですね。
雨でしたね。
ちょっと福岡の方はいかがでしたか。
いや、結構すごかったね、はい、
そうですね、けど、はい、なんか皆さんの話聞いてると、はい、やっぱり壱岐の方が似てたんじゃないのかなと、まあ、はい、また福岡もその市内の方は、はい、そんなに言うほど、
あ、そうですか、結構赤マーク出てました
けど、ね、そうですね、まあ、確かに20年前に水害があって、うん、まあ、地下で、ね、そうですね、うん、お一人亡くなられたりとかがあって、うん、 あれ以来、まあ、三笠川だったり何だったり結構工事をして、うんうん、地下も充実させて、それで、うん、なるべく水害が起きないようにっていうね、うん、なんか、うん、福岡はしてるので、そういう会もあってっていうのはあるのかな、
うん、
という
ね。はい、あの時は水浸し福岡
そうですね、もうそれこそさっき KBC って言いましたけど、うん、KBC 前とかもう本当海のように使ってましたもんね、うん、あそこがですね、歩道橋の下のところですね、
博多駅近くも結構、
ね、そうですね、はい、
そういう被害は市内では、うん、特になかったですね。
なんかうちのがいつも言います、あの頃学生だったみたいじゃないですけど、はいはいはい、ほら犬の世話とかがあるじゃないですか、はい、水浸しになってて、はい、あんた行きなさい学校近くだからって先生から電話かかってきて、
なるほど
若い子には生かされないのよ、
あ、なるほど、
私はいいのかみたいな話になってなんかバシャバシャしながら行った記憶があるとか言ってますよね。
あの日はもうはっきり言うのすごかったですもんね。
こちゃんはいたんですか。
いました、僕二十歳でですね、まあ、ちょっとですね、プライベートですけども、当時彼女がですね、うん、踊りにいたんですよ、うん、でまだマリノアとかができる前だったんですけども、はいはいはい、マリノアこっちから行ったら
マリノアってそんなとこなかった。20年前なかった
です。まだないです。まだないです。
そうなん
だ。で、あそこまだマリノア映画館が、はいはい、モーター映画館が、
はい、あった頃
ありました。でそれで あそこの手前にこう橋がありますよね、はいはいはいはい、マリノアにこっちかベイサイド側から行こうとしたですね、あそこの橋をこう登ったら、そしたらですね、渋滞で止まったんですよ、はいはい、でいつまで経っても動かないから、登ったというか登りあとちょっとで頂点っていうところで止まったから前が見えないんですよね、うんうん、で全然動かないから、うん、もうサイドブレーキ引いて前まで見に行ったんですよ、うんうん、そしたらもう先が
使ってる
んですよ。
下ってるところ
で気がついたら後ろも使ってるんですよ、ということでそこで車もう5時間ぐらい置きっぱなしで、それでもうみんなも他の周りの人もみんな諦めて、うん、テコテコテコテコどっかにコンビニに行ったりとかなんとかしてるような状況で、
でも浸からなかったから運良かった。
そうなんです、運良かったです、ね、前にも後ろにもちょうど、はい、大丈夫だったっていうところで。
ここ車ダメになるほどは使ってないんですか。
何台かはダメになってました、 その後ですね。
そう、運命だよね、
はい、だし結構太白通りとかもそうですし、いろんな通りその後移動した水が引いた後ですね、移動してたらもう、うん、ずっともう止まりっぱなしの車がですね、明らかにこんなところに普段は路駐しないよねっていうところに車が止まってるんですよね、で大学通りの3車線のうちの真ん中のところに止まってる車があったりとか、そんな感じで、だから動かなくなった車っていうのがあの時は大量に発生してたような感じでしたね。
まあ、そんな被害はまあ
もうそうですね、
はい、今回は、うん、はい、ありませんでした。福岡の市内ですね、
はい、1ヶ月前もその久留米佐賀で水害があった時に、うん、福山先生と僕もそうですけど、うん、お知り合いの某先生が使ったって話で、今回もですね、なんかまた家の前から
新しい車買ったって、はい、また今回も使ったらシャレにならないなって思ってたんですけどね、
もう家の前まで
結構見てましたね、
うん、 高くなってましたよね、
うん、ちょっとなんかその久留米下がりこれから住もうってなってこれからその貴重ってのがもどんどんどんどん大げさに多分なっていくわけじゃないですか、うん、なんかちょっといろいろ考えなきゃなって思いますよね、
なかなかね、息は案外、まあ、案外水害が少ない、はい、災害が少ない地域ではありますね、はい、
でも今回もなんかこんな表現がおかしいですけど2年ぶり3度目の50年に一度の災害の大雨っていうのが、
うん、でもうちの親父が言ってましたよ、はい、元号変わってからって、
はい、
令和になったから
令和で新しい50年で、なるほど、
前回の平成だったから、
はい、っていうような感じで、まあ、それが発令されてからちょっと収まりましたもんね、
う
ん、
そうです
そうそうそう、あの直前8時58分ぐらいに確か発令されたんですけど、うん、その50年に一度って気象庁から発表されたんですけど、うん、その直後からピタッと雨が止んだような感じで、う
ん、
はい、
まあ、気象庁さん
にまああれはですね、蓄積されて土砂崩れとかがありますよっていうね、だからまだまだ来週ですね、まあこれ長いので今週ですね、今週もちょっと雨が続くという、これもしかしたら今週もっともっととか、
ね、だから地盤が緩んでるからね、
そうそう、ちょっとした雨でですね、ちょっとやっぱり気をつけていただけたら、
まだ一番危ない、
そうですね、はい、結構だから石田郷の裏でも何人かやっぱ避難されたっていう方も伺いましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
やっぱりああいう風に、
はい、
まあ、避難してくださいっていう言われて、やっぱりされた方もいらっしゃるということで、
今でもさっき福山先生が避難指示っていうですね、うん、言い方をされましたけども、なかなかどのレベルで避難するかっていうのは非常にやっぱり難しいですよね、
日本も難しくて、そうそう、だって避難勧告の方が上のような気がします
よね、
なんとなく、はい、だから今だからこう何5とか4とか、はい、
うん、そうですね、うん、でも5も4もあれがその例えば大雨に対する54321と、うん、あと土砂災害の54321とかあって、 でそこら辺もまたややこしかったりとかですね、そうそうそうそう、だから難しいところではあると思うんですけど、あとはもう一つこんなことこれを言ったら怒られるかもしれないですけど、福山先生はお聞きになられたかもしれない、若林さんは伺ってないと思うんですけど、うん、その避難指示が出た時の、うん、放送、
うん
思い出しましたあれちょっと言って
これ多分ね話題になったと思う、
話題生き中の話題に、うん、なってました、はい、これはですね、僕はディスってるわけでは全然なくて、
そうそう、
和みました
そうね、
まあ、なんか すごい必死なちょっと大変な状況だなっていう中で、
そうね、そうね、
ちょっと一服の清涼剤というか、すごく楽しく、
まあ、まあ慣れてらっしゃらないんだろうなとかね、いろいろありましたね、
はい、
そうでしたか
いやこれ本当にディスってるわけじゃないです、本当にですね、みんなちょっとなんか緊張感のある中に和んだよねって言ってる方が多かったので、はい、結構、はい、はい、どなたか存じませんが、ありがとうございます
、はい、まあね、まあ、なかなか大
変、そう、なかなか、そうですよね、だから夜にいきなりですね、まあ、担当の方ではあるんでしょうけども、
呼び出されていきなり喋れ言われたのかなっていう感じがしましたよね、
はい、なんかですね、噂ですよ、あくまで噂ですけども、だいぶずっと災害対応で寝てなかった、
うん、そうなん
ですね、って状況で、それで放送だったみたいなので、
ね、
はい、ちょっとこれは当該でお気になられてる方はなかなか分からないと思いますけども、うん、くれぐれも言わさん、ディスってるわけでは全然ない、本当に、なんかちょっと和みましたっていう報告を、はい、したかったということで、はいはいはい、で、ちなみに今日は若宮さん帰ってこられてますけども、はい、で横に特別ゲストが、はい、来てますけども、今日はじゃあごちそうでも、は
い、どうですかね普通の食卓だと
思います、
テレビが映らないかも、
ああそうですね、
あそうですね、はい、そういえば何もチェックせずにここに来たんで、
ああなるほど、
あもう着いて即直で、
そうですね、ほぼほぼ今、
はい、あそうなんですね、じゃあ帰ってチェックしないとですね、
はい、そうですね、
ちょっと今日ですね、実を言うと月末に収録してるんですけども、はいはい、ウルトラマラソンの締め切り、
う
ん、
あそうね、
今日23時59分が締め切りなんですけども、はいは
い、そうですね、
それこそこれも個人情報になります、若宮さんのご自宅ウルトラマラソンのコースに近いところにあるので、
そう、ね、そうですね、
あの辺がなんか土砂崩れとかですね、そういうのがなってなかったらいいなと思いながら、
そんなあれは入ってないですよね、
そうですね、
今のその申し込みの数、はい、数字ちょっと僕持ってるんで、
あウルトラマラソン、
ウルトラマラソン、
素晴らしい、
これは、ね、生情報
です、生情報、あとだから締め切りまで5時間を、ね、6時間を切ってる状況ですね、
これ、はい、今日が、 30日ですね、はい、28日現在で50キロが194名、
はい、うん、はい、
100キロが430名、
430名、
合計624名、
はい、なるほどなるほど、
ちょっと去年よりはこの数字は、ね、はい、下回ってるみたいなんで、そうです
ね、ただやっぱりですね、駆け込みは絶対あると思いますし、うん、ちょっとよく
まだ悩んでる人、
そうですね、
50回
これはもうですね、これが流れてることは締め切り終わってますけども、ちょっとあえてテレパシー
これなんかあれですよね、はい、自転車と同じでしょ、対馬の、
そうです
ね、
そう、そこと被ってるんです
よ、負けろよ、
はい、こっち息の方が先に決まってる
から、ね、自転車やってる人はこう長距離でマラソンやってる人が多かったりするからね、なんか知り合い人もどっちにしようかみたいなこう悩んでる人がいた
そうですね、なので
かぶせるとどうしても
ですね、そうですね、
分散されるので、は
い、だからちょっとこれ前にも言いましたけども、うん、日程を1日ずらしてくれたら、うん、1人トライアスロンみたいな感じで、
うん、はい、結構
きれいで100キロ走って土地の海峡泳いで
それは個人で
個人の責任でやってください、
ね、順番違うけどね、
はい、はい、というところでちょっとオープニングですねだいぶ長くなりましたのでこの辺で終わりたいと思います。
ポッドキャスト
生島ニュース、
このコーナーは生新聞生新報のニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではニュースのコーナーに行きたいと思います、うん、ということで今日はですね、ちょっとニュースの時間がちょっと短いので、はいはい、1個のニュースでささっといこうと思うんですけども、生、うん、新聞さんの、3面のニュースになります、うん。ハイボール専用焼酎、チングザブロック、はいはい、サブロクということでですね、はいはい、サブロクでいいんですかね、これ呼び方ですね。
サブロック。
サブロック。
チングサブロックですね。チングサブロック、チングサブロック36ってもう一回36が来るような感じですね。はい。
それサブロックって読むんじゃないの？
もうそのままかもしれないですね。うん、ということで、ちょっとゆうぞうさんよろしくお願いします。わからないので、はい、はい。ということで、この、が発売されたということですね。もうすでに発売済みということなんですけども、イキさんの大麦と米で仕込んだもろみを低温発酵させることで、うん、フルーティーな香りと味に仕上げた、アルコールを高めに設定することで炭酸水で割る量を増やせ、シュワシュワ感を強く味わえるようにしたということで、うんうんうん、チングさんといえばですね、シュワッチングだったりとか、うん、今までもハイボールというか、ですね、なんかそういう、この炭酸感ですね、うん、炭酸割りっていうのをちょっと、提案されてたところはあったんですけども、もう今度はまさにもうハイボール専用ということで、うん、はい、出されたみたいなんですけども、今日ゲストの若宮さん、はい、なんともうすでに飲まれてるという、
はい、
はい、
いただきました。
はい、感想なんかいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり、ハイボール専用っていうだけあって、はい、まあ、そこに書いてある香りも本当に立ちますし、はい、まあ36度、
はい、
度数高いですけども、はい、やっぱりハイボールにするんだったらこのぐらいの度数
が、は
い、まあ、いいのかなと、はい、やっぱり20度とか25度を炭酸で割るよりははるかにハイボール感は出てましたね。はい、
大体お店で普通にウイスキーのハイボールなんでも薄いですもんね、
は
い、
そうですね、
炭酸ハイボール薄く感じるからやっぱり濃いめの方がいいですよね、
は
い、
そうですね、
これはもういろんなとこで販売されてると、そうか、チングの特約店さんの方で売ってるわけですね、
当内の特約店、
なるほどなるほど、
まあ、はい、買ってきたものを僕も飲ませて、
はい、ってことは当該では売ってない、
いやでも、ね、当該でもチングの特約店さんでは多分
売ってると思いますね、
はい、はい、で、横山雄三社長、ウイスキーのハイボールに負けない本格焼酎ハイボールを目指して作りましたと、うん、すっきりとした桃の香りを楽しんでいただきたいと、はい、いうことなので、ちょっとこれは非常に興味がありますね。うんうんうん、ということで、実は今ここに行って言いたいところなんですけど、ちょっとこれはジョギングしなきゃいけない
ね。飲んでる場合じゃない、
ね。はい、そうですね。はい。ということで、ちょっとこれ飲んだらまた、僕と福山先生もですね、うん、飲む機会があったらちょっとまた感想なんかを。
う
ん、
そうですね。
はい、言わせていただけたらなとですね。あとちょっとですね、これは今度詳しく話そうかなと思ってたんですけど、うん、下の方に地方創生のカリスマとの対談イベントということで、生き水通信ということで森さんと社会起業家の木下さん
ですね。
有
名ですよね。
はい。で、まあここにも書いてある通りですね。うん、歯に衣着せぬ物言いで切り込む、うんうんうん、日本一会議の地方創生教員ということで、うん、本当に歯に衣着せぬ、
うん。行きました。
行きました。はい。なかなか楽しいイベントで、なんとですね、はい、 開始時間書いてあったけど、終了時間書いてなかったんですよ。うん、大体ですよ、僕目安として1時間半ぐらいを想定して、だから6時半からだから、8時ぐらいには終わるかなと思って、何も、つままずにですね、うん、行ったらですね、なんと終わったのが9時前だったという、
はい、
2時間半ですね。もうすごく、参加した人何人かにも聞いたけど、面白かった、面白かったっていうようなイベントだったので、またどっかでちょっと話すタイミングがあって、ニュースのネタがない時
でも。そうですね。私も、はい、ちょうど仕事が入ってていけなかったので。
なるほど、なるほど、
はい。内容を聞きたいと思います。
は
い、
会場埋まってました？
結構埋まってましたね。うん、準備されてた椅子が多分120、30あったと思うんですけど、うん、もうほとんど座られてたような。
中ホール？
中ホールですね。はい。ということで、で、これ、僕の前はですね、市の職員の方が何人かずらっと並んでたんですけども、はいはいはいはい、すごくですね、うんうんって、ちょっと肩をすぼめたうんうんをして
る
んです
けど、ね、
でもその方たちは本当に、今後のすごい参考になったって、ね、おっしゃってたので、うん、なんか今後に期待したいな。
え、イキビジョンさん撮ってました？
いたのかな、ちょっとわからないですね。
それ聞いたんですけど、はいはいはい、イキビズの方に聞いたら、なんか、はい、なかったような。
ああ、そう、
ちょっと、
カメラ見かけなかったですね。なるほど。まあ、ちょっと、後日ですね、はいはい、話す機会があったら、ポッドキャストでも話してみようかなと思います。うん、というところで、この後、イキイキ情報プラザ通信をお送りいたします。はい、それではですね、イキイキ情報プラザ通信ということで、引き続き、この方に来ていただいております。うん、ということで、よろしくお願いいたします。
はい。壱岐市福岡事務所若宮です。
はい、ということで今日はもうぶっ通しということでですね、うん、全部のコーナーに出ていただいてるわけですけども、
は
い
は
い、
今日は壱岐からですかね。
そうですね、はい、はい、ということでですね、もう早速と思ったんですけども、一、うんうん、つだけですね、うん、ちょっと若宮さんにお伝えしたいことがありまして、うん、ラジオ聞きました。
ケビシラジオですね。
はい、はい、ケビシラジオ結構で。なんか今日というかこれ金曜日ですけど、はい、アイタカーのやつとかもやってたんですよね、今日ですね。
昨日ですね。
昨日ですね。
木曜日ですね。
はい、なんか最近、この KBC とのコラボがあって、KBC ラジオに、息が登場する回数も多くて、はい、そんな中、若宮さんが、はい、大活躍をされてると。
いえ、たまたまですね。
はい。いや、でも結構、ちょっと上から目線ですけど、スムーズな感じで、
よかった。上からでしたね。
素敵な感じです。
いえいえ、ありがとうございます。
うちの職場でですね、はいはいはい、皆さん結構、2、30人ぐらいいる中で、大音量で流してる、うん、おちゃんと息 PR しとりたいみたいな。若宮さんと、ちょっとしたお知り合いとかですね、
たまたま
元市職員の方とかですね、なんかそんな方もいらっしゃって、おーみたいな感じで、
そうなんですね。
おおむね高評価だったから、お伝えさせていただきます。
ありがとうございます、
はい。というところでですね、ちょっと本題の方に移ろうと思いますけども、うん、今日の本題は、ちょっと紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい。9月のイベントになりますけど、はい、イッキーマルシェイン博多駅です。
ほうほうほうほう。これ、毎年あってるやつでしたかね。
いえ、
これはもう初めて。
そうですね、はい。今年はやっぱり初めての試みで、はい、イッキー市の観光連盟さんの、はい、青年部。
なるほど。
の皆さんで、はい、いろいろとやっぱり会議を、はい、何度も繰り返しやられて、はい、うん、まあ、こういったので、まあ、一気を PR しようじゃないかということで、
一気のみってことですね。
そう、博多駅ね、2日間通れる
のすごいな、
ね、こっちのマルシェは良さそうですね。はい。すいません、失言が。はい、というところなんですけども、うん、じゃあこちらのちょっと詳細なんかもちょっとお伝えしていただけたらなと思うんですけども、はい、
まず日にちですね、9月11日水曜日から12日木曜日まで、はい、JR 博多駅前広場特設会場で駅マルシェを開催します。
この2日間本当に、なんかですね、こんだけ大々的に博多駅前、ね、駅前広場でやるってなかなか珍しいような、ね、
そこ結構高そうな気がする。
そうですよね、
は
い、
そうですね、
お高いんでしょ、
ね、それ聞きたかったんですけど生で、
あ、なるほど。
まあ、結構、かかってると思います、はい
は
い
は
い
は
い、
なるほど、
場所が場所なんですね、
はい、ね、ね、九州で一番人が集まる、
今そうですよ ね、間違いなくですね、うん、昔博多駅前とかだいぶですね、うん、ビジネスマンしかいなかったですけどね、うんうん、はい、そしたらじゃあどんなことをされるんでしょうか。はい、
まず日にちの時間がちょっと変則的なので、はい、初日11日水曜日が11時から、はい、20時まで、
はい、
2日目12日が朝10時から、はい、18時までと、
は
い、
なるほど、
いうことになってます。
結構長い、
長いですね、
は
い、
あそこ大屋根が少しあるので、はいはいはい、まあ、多少のでね、雨であればですね、
はい、台風が来なければですね、
そうですね、はい、やろうというふうになってます、はい。で、まず初日、 の、イベントの中で目玉がですね、はい、17時から、はい、マグロの解体ショー。
素晴らしい。
すげえ。
これはぜひですね、博多駅前でマグロの解体ショーもなかなかないですよね、これ、ね。
東の大間、西、はい、西の域ですからね。
そうですね。はい、これでまあちょっとお客さんにガツンと、はい、まあ、の先生パン
チを。これは、ねはい、さばいたやつはそこの場で売るんですか？
ですね、これはちょっといろいろと、はい、売れない。
あ、なるほど。ね、そういうことか。
生物
か。
食品
そうです。
なるほど、なるほど。
そうです。
ああ、なるほど。
これは本当にもう、パフォーマンスとして、はいはい、お客様に見ていただくと。
ああ、そういうことね。いろんな許可をもらわないとい
けないから、ね。そういうことですね。いろんな事情が。
はいはい、スタッフが美味しくいただき
ました。ただ、はい、マグロの解体ショーをします。それはまあ、振る舞ったり、はい、食べたりはできないんですけども、はい、ちゃんとマグロのメニューを、
さすが。
準備しております。はいはい。で、マグロの串焼きですね。こちらを、いろいろとですね、はい、赤身500円、
お
中トロ800円、お大トロは1000円ということで、串焼きにして召し上がっていただくと、はい、
その場で焼いて。
そうですね。で、まあ、食べ比べセットですね、はいはい。今言った赤身、中トロ、大トロの食べ比べセットを2000円でと。また中トロ、大トロだけのセットだと1600円。
はいはいはい、
赤身、中トロのセットだと1200円と。なるほど。
なるほど。
ご要望に応じて、
はい、
マグロの串焼きを。召し上がっていただこう
と。熱を出したら、
そうですね。
そうですね。時期的にね。
生物は難しいということです
ね。はい、難しいですよね。はい、
あと生き牛のハンバーガーですね、うん、こちらも600円で提供いたします。
生き、は
い
は
い、
牛で600円。
これはこの写真の感じでイメージでよろしいんですかね。
そうですね、
結構な量かなって気がするんですけどね。
分厚なですね、生き、はい、牛たっぷり使ったハンバーガーを準備しようと、う
ん、はい、
思ってます、
はい、
あとですね、やっぱり生き牛、
はい、うん、
これも串焼きで。
なるほど、なるほど。
500円と。
なるほど。これなんか、
マグロと、
はい、なんか、ね、
比べられる。
マグロ生き牛スペシャルセットとか。うんうん、
そうですね。これなんか作っても良さそうですね。
そうですね。まだ間に合うと思います。
お店が違う、
はい、あ、お店、ああ、なるほど。そこら辺じゃあ、仲が良かったらよろ
しくお願いします。はい。それ、仲が悪いんじゃないかって思われる。
はい。そこら辺、じゃあ聞かなかった。そして他にもまだまだあるということで。
は
い、
あとはですね、これ、はい、フグシューマイ。
は
ぁ。400円。
これなるほど。
写真ではこんな感じ、
ね、これも串揚げみたいな感じですね。
そうですね、
これだけあったらですね、やっぱりなんか飲みたくなるんじゃないかなとですね、そんな需要にはお答えしていただけませんか？
もちろん。生き焼酎もグラスで販売、はい、
なるほど、なるほど。
でしょうね、はい、
なんと一杯300円。
おお、素晴らしい。
ロックでも水割りでも、さ、今、はい、話題のソーダ割りでも OK と、
はいはい、この前のニュースで出てきたはずですけども、今ですね、ソーダ割り専用焼酎なんかもですね、あるみたいで、
そうですね、
はい、
でまた他には海産物ですとか、
うん、
まあ、お菓子ですとか、
はい、
もちろん焼酎も、
うんうんうん、
まあ、物販の方で、
はいはい、
やります
し、はい、
持って帰れるというふうなイベントになってます、
はいはい、でちょっとこういうイベントがあって毎回聞くんですけど、若宮さんはご会場の方には
初日はですね、ちょっと出張が入ってしまったので、はい、まあ、2日目ちょっと、
はい、
応援というか、
じゃあ、マグロ目当ての方は初日で、うん、若宮さん目当ての方は2日
目です。
木曜ですね。
木曜に来ていただければと思います。はい、
そして、なんか他にも、なんかイベント的なものとかは、は
い、やっぱりこう、博多駅の、
はい、
大舞台でやらせていただくので、はい、やっぱりラジオで告知をしようと思いまして、まあ、先ほど、お話しました KBC さんにご協力いただいて、
はい、
9月10日火曜日はまだパオンの生き生きスクランブルの中で、
はい、
PR をしますし、
はい、
2日目12日は相高リポーター、
はい、
リポートの中継
を、はい、このイベント会場でのリポートになるわけですね。
中継をするということで、まあ、2日目最後のお客様、
はい、
の集客に向けてですね、
はい、
まあ、ラジオを活用して PR をしようというふうに計画をしてます、はいはい、うん、
そしてなんかちくしぐちブースでもなんか一週間広告が流れるとか。
そうですね。はい。
これ前でですよ。ちくしぐちで、それ流れてるところで、なんか、はい、ピースでもして、
なるほど。
ハッシュタグ、生きまるしてとかですね。それでやってくれた方には、若宮さんと握手券が、確か12日限定となりますので、若宮さんすいません、対応の方よろしくお願いします。
頑張ります。はい。まあ、そういったことで観光 PR と、
はい、
物産、はい、そしてやっぱり食をですね、はい、前面に出した、はい、イベントマルシェになってます、
はい、まあね、美味しいものいっぱいありますから
ね。そうですね、うん、ちょっとこんだけあったらですね、うん、なんか本当に目移りしてしまうというかですね、うんうんうん、どれをおすすめとかいうよりかも全部正直おすすめな感じになりますので、うんうんうん、ぜひちょっと1000円じゃなくて1万円ぐらい持ってきて、ね、
はい、帰りに飲み会にいいですよね。
そうですね、なんかテーブル椅子席みたいなのとかは、はい、
テーブル椅子もしっかり準備しますので、はいはいはいはい、まあ仕事帰りでも結構ですし、うん、はい、まあ、お買い物のついでにちょっと寄っていただければ、まあ行きらしいものが食べたり、持って帰れたりと。
焼酎は7蔵ある？
ですね、焼酎の方も
島さんがやる、
はい、しっかりそのあたりはですね、はいはいはい、7蔵すべて、はい、まあ、宣伝、
うん、なるほどなるほど、
リアルできるような形で持っていくと。
先ほどおっしゃられた通り、その初日は8時までということなので、もう1時会には持ってこい、
う
ん、
そうね。そうですね。
はい。そして博多駅周りでですね、うん、2次会で、うん、博多駅周りでレオタードとかですね、うん、なんか
息のサポートショップ
に
ですね、
はい、もありますので、はい、2次会にそのまま、ま
あ、1次会でこれ美味しいもの食べちゃったから、
ね、そうですね。はい。
美味しいもの食べて美味しい息上昇を飲んじゃったから
ね。はい。でもちょうどいいぐらいの時間でこれシャットアウトされるんですよ。
ああ、なるほど。
だから、そう、いいサポートショップいっぱいありますので調べていただいて、はい。ね、博多駅の周りいっぱいありますからですね。はいはい、なんなら若宮さんと木曜日は飲みに行けるかもしれない。
なるほど。はい、そのままですね、
はいはい。はい。よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい。
じゃあ、最後にちょっともう一度、はい、時間と、うん、はい、日にち時間ですね。
はい。
告知します。はい、イキマルシェイン博多駅。
うん。
初日が9月11日水曜日、
はい、
朝11時から夜の8時まで、
はい、
2日目が12日木曜日朝の10時から、夕方の6時までというふうになってます、うん、はい、JR 博多駅前広場特設会場で、はい、皆さんのお越しをお待ちしています。うん、
はい、あまり博多駅ですね行ったことない人どこら辺でやってるのかなとか、うん、もうそんな心配する人全くありませんから、ね、うん、すぐ分かると思いますの です、ね、はい、ぜひ行っていただけ
ます。もちろん数に限りがあるから。
そうですね、はい、それぞれ先ほど、紹介したメニューもですね、はいはいはい、まあ数量限定で持っていきますので、そうですね、はい、やっぱりあそこで焼いたりすればかなり、うん、美味しいものを充満しますし、はい、そうですね、
まあ、もう本当テロと言っても過言ではない、
うん、そうですね、うん、まあ、その辺を狙ってますし、はい、みんな今回の食べ物に関しては、
はい、
まあ、片手で食べれるというところをちょっと狙ってやってますので、
そうですね、
大切ですね、片手に焼酎、
はい、
片手に串焼きと、
はい、は
い、いう感じで、まあ皆さん楽しんでいただけたらなと。
なるほど。
息でもね、はい、マグロと息牛が食べれるってあんまりない
ですね。なかなかないですね。
まあ、結構そういうことで皆さん、はい、メンバーの皆さんがいろいろ考えて、はい、
うんうん、
今回準備してますので、
はい、なるほど、
はい、ぜひお越しください。
はい、わかりました。そしたらこのイキマルシェイン博多駅ですね、うん、11日12日ぜひぜひお越しくださいと、はい、いうことで、そしてですね、
うん、
随分お伝えできていなかったですね、若宮さんの個人情報、
うん、なるほど、
はい、
個人情報ですね、
なんですけども、なんか今日はですねちょっともう一人ゲストも、はい、来ていただいてて、
こんにちは。
あれ
あ、ね、緊張してます。
そう、恥ずかしがり屋さんなので、はい、今日は娘ちゃんもですね、
そうですね、
来ていただいてますけども、息に帰ってくるのは今はなかなか、ペースとしては月1、2回ぐらい。
そうですね、
はい。
今回は2週間ぶりぐらいですかね。
なるほど、
はい。まあ、今日は帰ってきたので、
はい、
ちょっとこの間の雨で、雷もちょっと。
そうそう、いや、もう、はいはいはい、若宮家が甚大な被害を受けたっていう。
そうなんですか、雷落ちた。
で、ちょっと様子も心配だったんで。
なるほど、なるほど。
はい、今日はちょっと帰って
きて。テレビとかは大丈夫だったんですか、は
い、ちょっと家電製品がいろいろと。
ああ、はい、なるほど。保険で頑張らない
とい け
ない
。そうですね。
はい、ちょっと、若宮さんに基金を。
はい。クラウド、
クラウドファンディングで。
個人的な。
募集しようと思います。
なるほど。で、今日は娘をちょっと一緒に。
はい。あ、なるほど。なるほど。で、募金してくださいと。
まあ、なんとかテレビと一緒やな、その。
まあ、し損れた方ですね、はい、まだ残ってる方はぜひよろしく、はい。はい。よろしくお願いします、はい、ということで。で、いうことで、じゃあ、若宮さんに、これからもですね、うん、まあ、博多を経由してだったりとか、こちらに来ていただいたりとかで、うんうんうんうん、まだまだこれからも出場していただこうと思いますので、はい、今日実は350回ですので、
うん、
はい。
そうだ。切り番ですね。
はい。なので、400回、500回とですね、生き生き情報プラス通信、これからもよろしくお願いします。ということで、今週の生き生き情報プラス通信終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。 生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。